私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。本日の聖書はマタイ福音書20章1節から16節が選ばれています。で、1節にはこれは天国の例えだとあります。で、ところが読んでいきますと生々しいというか生臭いお金の絡む問題が出てきているわけです。場面はユダヤの国のブドウ園です。で、ユダヤでは10月11月が雨季なのでその前に収穫を終えなければならない。で、農園主たちは季節労働者というか日雇いの労務者を雇います。まあ決まった職がないということは生きるのに不安ですね。まあ、アメリカのカウボーイの話なんか聞きますと、牛を追ってあちこち行きますから結婚できなかった、中近東の羊飼いも家庭を持つのは難しかったと言われております。まあ男一人生きるのには気楽な生活だったかもしれませんけれども、忙しい収穫期ですから農園の主人や管理者たちは町の市場、そこに広場がありますからそこの広場に出て行きます。で、どこからともなく労働者たちが集まってきます。一日働いたらいくら、労賃を決めたらそれぞれの農園に向かうわけです。今日の聖書では1日につき1デナリという金額です。この1デナリオンというのは労働者の1日の賃金だったと言われますから、日本では今9000円ぐらいですか、1万円になりますか。まあ1時間いくらという時間給が多いですね、日本では。で、日本と比較するといけないわけで、当時のユダヤでは破格の賃金だと言われています。文句を言うことはないと。まあ、私の若い頃は大阪の鎌ヶ崎、そこには労働者が集まる場所がありまして、立ちんぼうと言いますけど、みんな立って、仕事を待ってるわけですね。トラックで、で仕事を応募するとトラックに乗せて、運んでいかれますね。大阪の万博の時なんかはものすごい数の労働者が運んで行かれました。私も一度、その鎌ヶ崎に滝沢市の応援に行ったことがありますけども、徳善先生、僕の先輩ですが友達ですが、お母様がこの長男の徳善義和さんをしっかり訓練しましたね。大根とか人参とか刻まなきゃいかんです。徳善先生のはトントントントントントン、きれいに見事に刻んでいきますね。私の方はそういう母親から甘やかさせてもらいますから、ゴシゴシでこう切っていかなきゃいけないので怒られて、お前も食器洗っとけって言われて、大切な仕事にはつけてもらえませんでした。森蓮という私の兄貴が、森進という私の兄貴が大阪の天王寺教会の牧師をしておりましたから、しょっちゅうそこには、炊き出しその他手伝い、夜回りというのがありまして、冬なんか路上に寝てますから、そこに毛布をかけてやったり、収容施設に連れて行ったりするんですが、まあ、そういう仕事のために、森進の方は、大阪からしょっちゅう出かけて行ったみたいですが、路上でいろんな品物を売ってるんですね。である時立派な靴が出てて、ものすごく安いから、これくれって言った。そしたら片方だけその店の主人が渡すって言って、いや靴だから一足で2つもくれないと終わりじゃないかって言ったら、いや一足がこの値段なんだから、いや片方がこの値段なんだから、一足になると2つ分のお金払えって言われて憤慨して帰ってきてました。まあ、そういう場所で、仕事のない人々が生活していた時代が 今はまた様子が変わっているようですけれども、その頃は会ってたわけですね。で、今日の聖書になりますと、さて、朝の6時ごろ、9時ごろ、12時ごろ、3時ごろ、この農園の主人が人集めに行きます。で、大抵も朝一度集めてしまえばいいんですけど、こんなに何回も出ていくのは人が足りなかったのか考えることもできますけれども、単なる労働者、働き人を求めて行ったんではなくて、仕事にあぶれた人たちへの憐れみの心がこの主人には感じられてくるわけですね。天国の例えって書いてあるように、この世の労使問題の中での仕事じゃなくて、この人はまた別な思いやりの心を持って労働者に向かっているってわけです。もう収穫には日がないから、とにかく人を集めようということで、何度も出て行ったんではなさそうですね。まあ、こういうことところで、今日の聖書がこの世ではなくて天国に結びついた話だということが分かってまいります。で、午後になっても立ちっぱなしで、雇われない人々とは誰か、まあ、貧しい、この昔のユダヤの国もたくさん差別がありましたから、貧しい非差別者か、体に障害のある人で十分に働けない人たちか、まあ、当時は社会福祉的なものありませんから、それから未熟な労働者、子どもたちもいたようですからね、そういう未熟な者たち、あるいは遅れてくるのは怠け者もおりますし、もう仕事あってもなくてもいいよっていう、自分を放棄し捨てているような、働くよりも物乞いして暮らす方がいいと思っている人たちもいたかもしれないんですが、まあ、そういう人たちをこの農園の主人が拾い集めてブドウ園に連れて行ったってことになります。さあ、そして最後に、5時になってもあぶれている人がいた。なぜ広場に来たのか。5時ごろもうすぐ暗くなりますからね。日本だったらですね、夜のレストランの皿洗いの仕事がありますし、レストランが閉まったらこう掃除の仕事がありますし、いろいろ仕事があったと思いますが、当時のユダヤの国でそういう仕事があったとは思われない。すると食べ物もない、明日は働く力も出てこない、家族がいたらどうするんだろう、まあ、その立場に身を置いたら、このブドウ園の主人が5時まで行って人々を集めて働き場に連れて行ったという、その恩情というか愛が伝わってくると思うんですね。だ、日が暮れるまであと1時間しかないんですね。もう500円でもいい、300円でもいい、いや、パン1個でいいから買えたら、そう思ってすがるような気持ちで立っている人に、そういうところに思いがけない招きがやってきた。ありがとう、感謝します、いくらくれるか分からんけども、ある程度のお金はもらえるだろう。5時からの人の位置に自分を置いてみたら、その時のこの人の喜びが、この人たちの喜びが分かってくるような気もします。どんなにかありがたかっただろうな、今日一日これで救われたって思いがあったんではないかと思うわけですね。さて、夕方6時になりました。もう本日の仕事はこれで終わり、ブドウ農園の主人は会計係を呼びました。その頃はまだ紙幣がなかったようですから、硬貨を、箱か金庫に入れて抱えてきて、それを一枚ずつこうみんなに渡していきますからね。するとこの主人は夕方5時ごろから働いた労務者、その人にたちに先に労賃を払ってやれって命じるわけです。そして払った金額はなんと1デナリオン。朝早くから働いた人と同じ金額ですから、みんな呆然としますね。もらった人は喜びでしょうけど、それを見ている他の働いた人は、3時間でも6時間でも働いた人は、おかしいおかしいと思うわけですよ。 早朝6時から12時間働いた人と1時間足らずの働きしかしないものまで賃金を同額の1デナリオン、どういうことだろうか。今の日本では同一労働同一賃金ということで、正規の社員もパートの雇われた人も差別なく扱うようにという運動があります。で、同一労働同一賃金だと逆に多く働いた者は多くを期待していいはずです。しかし今日の聖書では理解のない雇い主が労働時間の長さを無視して同じ額の賃金を払ったって書いてある。で、ここで市場の世界ではありえないことになりますね。だから12時間働いた人は文句を言いました。農場主は文句をつけた長時間労働者について、それは約束に基づいて払ったんだ、これは自分のお金だからどう使ってもいいじゃないか、全く相手にしないんですよ。私が気前よくわずかな時間しか働かなかった者にも同じようにしたからといって、お前たちは妬ましく思うのか。同じ賃金でもいいかもしれない。それにしてもその時は長時間の労働者に対して、この主人も、そしてこれが神様の例えであったら、神様のねぎらい思いやりはないのかなって読んでて思ってしまいますね。みんな同じように支払っていった、それはなぜかって、その理由を説明があったらここにいいんですけどね、その理由はなくて、俺のものを俺が使ったからってなんで悪いんだって言い方ですね。むちゃくちゃですよね、これはね。もしこれが日本の労働市場だったら、次の日はどうなるんですかね。朝6時に行っても夕方5時に行っても同じだけお金もらえるんだから、もう朝早くは行くまい、まあ9時か12時ぐらいまで行けばいいかなって。もし他にも農園があれば、この天国農園は破産しますね。働く人がやってこない、やってくるかもしれないけど、本当に働くためにやってこない。いい加減でも同じ給料もらえるなら、それでいいって感じちゃうんですね。それで今日の題にしまして、神様の愛というのは平等だろうか、いやいや不公平じゃないか、この世との逆ですけども、その不公平を感じて聖書を読んでいったわけです。もう天国の話ですから、天国は一箇所しかないから、どんなにむちゃくちゃ言われても仕方ない、私たち思ってしまうよりないんですかね。それでこれ私は分からないからいろんな本を読んでみました。そしたらこの箇所を読んで教会の牧師も、そして聖書学者たちも問題を感じていました。私たちの人間社会では不正、不義、不平等がはびこっている。神様の国では逆差別のようだけれども、やはりこれは不公平、不平等が行われているんじゃないか、そういう問題ですね。それで聖書学者たちはいろんな理由を考えております。第一番目は、神は絶対者である。有限の人間が神に文句をつけることはできない。神様が不正をしているならともかく、恵みを人に施したことに人間が不平は言えないんだよ、黙って引き下がっておればいいって言うんです。これはキリスト教の学者だけでなくて、一般の社会学者も言っていることです。橋爪大三郎と先生がおりますけど、不思議なキリスト教という本を講談社から出してますが、そこにキリスト教の神、もう神というと間違うもんですから、ゴッドって書いて、キリスト教のゴッドはこんなにして絶対者だから文句を言うことはできないように聖書には書かれてる。何でも言う、神様の言うことに、ゴッドの言うことには聞き従わなければならないんだって、神は絶対者であるって書いて。もう一つの解釈は、最後に来た人は短い時間しか働かなかったようだけれども、神様にきっと大事な 重要な仕事を任せられたんだ。他の労働者の12時間の単純労働に比べると頭を使って大事なことをしたんだろう。だから給料が高いんだ、金銀が高いんだ。第3番目の解釈は、神様っていうのは人の心の中を見るから、5時まで仕事のなかった人は一日中不安でいっぱいだった。今夜は何を食べようか、明日はどうなるか。人間の救いを図る神様は苦しむ人の助けを優先してこのお話をなさっているんだって。もう一つは一番標準的な解釈ですけども、パリサイ人、律法学者が当時神の救いに預かる先頭に立っていたんだ。しかしイエス様は社会の妨げとか無用のものとされていた罪人、異邦人を逆に一番先頭に置いた。この逆転が地上とは違うんだって解釈ですね。まあ、これは私たちが今日の聖書の箇所をどう理解するか問われているようなもんです。一般にクリスチャンは先に述べた社会学者たちの解釈に似ています。神様のなさることに文句はつけないよ、つけられない。しかし私たちは神様のなさることに納得できないけれども不平を言わないでおりましょう、そういう態度ですね。それからもっと言えば、神様がなさることは愛から発しているので、私たちに納得できないとしましても、私たちの思いを超えたの、神様の愛の心が働いているに違いない。で、その愛はみんな、すべての人が平等だ。絶対平等という言葉を使う人もいますけど、この神様が私たちを生かす命の約束の中で、仕事の上で能力があるとかこれだけのことをした、そういうことじゃなくて本当に平等なんだ。ある先生は将棋の勝負になぞらえています。今も将棋が流行ってますけども、名人戦だとか何とか言うと、この何時間っていう時間の範囲の中で勝負が行われるわけですね。この時間の中で将棋をする人は平等に立っているわけです。そのように私たちも命の約束の中で、将棋指しの持ち時間のように、私たちもその持ち時間の中で平等に神様は考えていらっしゃる。あの人は得をした、この人は損をした、そういうことじゃなくて、この時間で考えていったら、一生で考えていったら、誰もみんな平等なんだって考えがある。で、このように考えていきますと、決定的なのは、一人一人が武道園で働いた時間の長さではなくて、神様から召し出されたということ。神様から一つの仕事、ご用事のために呼びかけな、その呼びかけに応じることが大切なんであって、朝6時から夕方6時まで働いたというよりも、その神様のお召し出しになった呼びかけを聞いたかどうかが決定的な問題じゃないかという先生もおりました。私たちは今この世に生きてますけども、早朝からの働き人ですが、12時間働く。でも私たちの周りには、もう一生神様なんか信じないって言ってきた人は、どうしても信じることができないと言っている人も、死ぬ時に死期に際してですね、悔い改めて病床洗礼、あるいはその死のところでの洗礼を受ける人がおりますね。早く受ける人は幸いですけれども、その土壇場で洗礼を受ける人が出てきても、そこに差別はないんだ。天国に行ったら、早く洗礼を受けた人が重く用いられ、もう今洗礼を受けたばかり、死ぬ時に洗礼を受けて天国に行ったからといって、その人が粗末にされることはない。これが神様が私たちを見ている時の姿です。 私たちはどうしても毎日の生活で自分を測り、人を測っていきます。生活の中でいいことがあると神様のお恵みがあると思ってますけど、本当の人生は見えないですね。生きているそのことは見えないですね。で、5時からの人は一日中仕事がなくて、さあ今夜どうしよう、明日どうなるんだろうというところで、この神様が与えてくださった人生が見えたんではないかと思います。まあ、日本でも今コロナウイルスや、先頃までは熱中症がありました。まあ、いっぱい職を失った人々、ホームレスの人、この間かなりと新宿駅のそばを通ることがありましたけども、西武線の新宿の駅から、京王線に乗り換えようと思って歩いておりましたら、ほとり道のほとりにホームレスの人たちがいっぱい荷物を持ったままで寝てるんですね。そういう人生です。でその人生が惨めなのかどうかっていうのは、生活は見えますけど人生は見えませんから、その評価は神様の方がなさるんだろうと思います。で、今日の福音書の最後のところには、ブドウ園の主人、つまり神様が5時から1時間しか働かなかった人に対しても、12時間園舎の中汗水流して働いた労働者に対して同じ労賃1デナリオンを払った、すると長時間働いた人々が文句を言ったというわけですね。それに対して主人の返事は、先ほど述べましたように神様の返事は、私が私のものを私の好きなように用いてはいけないのか、さらにお前たちは私が気前よくしているのが気前よくしているので妬むのかって言うんです。神様を妬むわけないですね。少しか働かないとたくさんお金をもらっている人を妬むのは分かりますから、私を気前よくして、私が気前よくして妬むのかってのはちょっと表現がおかしいと思いまして、調べてみましたら、悪い目で見るって書いて、だからこう横目でじろって睨んで、なんてお前は変なことするんだ、なんてひどいことをするんだ、俺たちのことをどうするんだというふうな、その妬む以上に悪い目で見ているということになります。で、問題は人間のことなんですね。だから確かに私たち人間は神様が作られて神様のものです。しかし神様が私たち人間を物か奴隷のように扱っていいものか、ここ何度も読んでもそう思いました。で、それでまた、あちこち広い読みしておりましたら、こんなふうなことが分かってきました。神様は人間を作ってこうやって奴隷のように働かせて、それぞれ賃金を払うようにこき使ってるんじゃなくて、神様が人間を作ったのは世界の守りを人間に委ねたということです。その時神様は世界を守る守り方を教えているんですよ。ただ闇雲に世界を守るというんじゃないんだ、鞭や棍棒を使って他の動物を扱ってはならない、異邦人や罪人であっても守ってあげなければならない。で、その世界の守り方は武器によるんではない、愛によるのだということが聖書を読むと分かってきたんです。神様が人間である私たちを世界の守りにつかせるときには、愛をもって持ち、また私たちが愛によって守ることを何よりも大切なこととされているわけです。お母さんが赤ちゃんや自分の子供を守るのを見ると分かりますね。ただミルク飲ませた、ただご飯を与えたんじゃないですね。愛によってお母さんは子供を守ってるんです。私は反応教会のことをいつも見ていて、役員さんたちが一生懸命反応教会守ってますね。大変なことなんですよ、本当に大変なことなんです。しかしこの反応教会も愛によってしか守られないんです。愛によって守ってるから、この教会の役員の方は偉いな、立派だな、神様からやっぱり用いられているんだな、 思うんですね。でこの長時間働いた労務者たちは愛によってということを理解しなかったんですね。自分の働きに応じて神様から扱いと言いますか、なんかご褒美を勝ち取ることができるように報いがあると誤解していたんです。で初めに書いてあるようにこの例えは天の国のことです。神様から世界を守るようにとこの世に使わされているものにはこの世界の守り方を愛の守り方を実行しなければいけないということ、これを教えていると思います。神様の前に自分がどれだけ働いても働いたことに対する報酬はないんですよ。ああ使ってくださってありがとうっていう私たちは感謝しかないですね。生かしてくださってありがとう、お礼しかないですね。私が気前よくしているのでダメなのか、そういう言葉を私たちにはイエス様神様はかけていないと思います。横目で神様を不満げに見ることはもう私たちはないですね。神様は絶対したから文句は言えないよってそういうことじゃなくて感謝しかないんですね。さて一番最後です。後になるものが先になり先にいるものが後になる、16節イエス様の言葉で、これもまたいろんな本読んでいきます。わからないから読んでいきましたらペトロや弟子たちに当てはめる解釈がほとんどです。今日の聖書の前の章にマタイの19章ですけどペトロが弟子たちを代表して私たちはイエス様家族も仕事も何もかも捨ててあなたに従ってきたんです、ついては何かご褒美をいただけますかって言ってるんです。するとイエス様はガリラの湖でしがない漁師へして学問のない弟子たちがお前たちの方が土地当時一番の階級に属していた位置していたパリサイ人と律法学者を差し置いてイスラエル神の民を導く者となると言われたんですね。ご褒美があるようなことを言って、しかしこの後なるものが先になると後なるものは弟子たちのことだという解釈なんです。でパリサイ人と律法学者たちが下に落ちてきて弟子たちが上になる。しかしそれだけだったら人間が変わっただけですね。今までパリサイ人がいたのが弟子たちになって上下の階級があって、入れ替わる。そして妬みの目がいずれにしても注がれることになります。私は何度も読んでこの後なるものっていうのは1時間しか時間のないものと受け取っています。1時間しか働かないもの以上にもう少ししか時間がないもの、イエス様の示す世界は後なるものというよりもう後のないもの、後のないものに神様が備えてくださる世界だと読み取るんですね。もう後のないものには権利とか資格などはないですよ。何かこの人でもできることがあるだろう、この人にこういうことをさせてやろう、そういう世界じゃないということが分かるんですね。もう後がないんですから。1時間でもあれば何ほどのことかができると考えてしまいます。30分しかない、いや10分しかない、あもう1分を切ったとしと、そったらどうなるかってことです。1分しかもう何もできない、1分しか何もできない人に対しても神様は1デナリオンを差し出しただろうか、出したでしょうね。これまでのクリスチャン、私たちは生涯を神に捧げる、神様を信じて仕える、働く神様のために働く人として理解しがちでした。しかし時間が残されていないものはもう最後の土壇場に信じさせていただく、何もできないからお委ねする、それしかないんですよ。それしかない。私も老年の極みにあります。もう人生の夕方黄昏ですね。1時間もない、1分しかない、その1分に何ができるか、 信じることはできるんです。信じることができる。イエス様を信じることは最後の最後でできる。これが神様のなさる技なんです。ヨハネ福音書の6章の29節が、神が使わされたもの、イエス・キリストを信じるようにしてくださる。それが神様がなさる大きな技であるって書いてある。つまり信仰は神様が与えてくださるものです。だから早く信仰を与えられたのが感謝して構わない。もう土台までもうどうしようもないというところで信じることができたら、それも素晴らしいことですね。イエス様を信じることです。一度お話したことがありますが、私大阪にいましたら、大阪の大きな病院に入院されている方があって、その家族が私たちの教会の信徒さんになったもんですから、お見舞いに行きました。でお話を聞いておりましたら、京都大学で物理を勉強して、湯川秀樹の弟子だったっていうんですね。そして自分も湯川秀樹さんのもとで研究生活を送ったから、やがて京都大学の研究に残って、やがては助教授、准教授、それから教授としてもらえるだろうと思って一生懸命勉強した。しかも湯川さんも何も辞めてしまった後に、学内でこの派閥闘争があったっていうんです。それである派閥の頭である先生が、その今病気になっているその優秀な先生を呼びつけて喫茶店に連れて行って、今度選挙があるから、助手の人たちまで投票権があるから、お礼に投票するようにって、命令したそうです。自分が決めたわけじゃなかったんだけど、それを見てた人がいて、あいつは誰それ先生の派閥に属してるんだっていうことになって、それが広まって、それで選挙があった時にもう一方の派閥の人が勝ってしまって、自分がを引っ込もうとした人が落選したっていうんです。学部長選挙か何かですね。それで学校に自分も残ることができなくなって、大阪の高等学校の数学の先生になって、一生それで過ごしたんですよ。だからよっぽど悔しかったでしょうね。もしあの人に誘われなかったら、俺の学力から言えば教授でもなってただろうって思いがいっぱいあったんだと思います。それを病床で、もう死のとこで私に話してくれたんです。で私は言いました。もうなんていう慰めもないですからね。もう神様のことを言えなかったんですから、あなたが今病院に入ってたら、お医者さんと看護師さんの言うことを聞かなければいけない。聞かなきゃいけないというのは、おいらねするやしがない。患者さんや看護師さんのする通りに、もういらねっぱなしですよと病院で、そうでしょうと言ったら、はいって言うから、じゃあ人生はどうしますか。あなたの人生も神様のものですから、神様にそのままおいらねするしかないんですよ。しばらくしてうなずいてくれましたから、じゃあ洗礼受けましょうかって言ったら、受けるって言って、明日出直してきますからって言って、教会の会員さん何人か連れて病床で、病床というよりも死のとこで洗礼を受けることができましたね。人生の時間をたっぷり持っているようでも、過ぎると一瞬なんです。その神様の働き、神様が与えてくださった命の答える感謝は、私たちの技はもうイエス様を信じることしかないです。イエス様を信じると、イエス様を信じないと自分は生活のことだけに心配ですよ。明日どうしようか、明後日どうしようか、もうちょっとこうしたい、もうちょっとこう楽になりたいといっぱいですね。イエス様を信じると生活以上の人生が与えられますから。もう生活を人生と間違いがちですけど、生活は人それぞれです。人生の方は私が生きていることの底の底のところ、土台、命の感覚がありますから、生きることの意味ですから、これは人生のものですね。イエス様を信じるとその人生が与えられる。ブドウ園の労働社長を出してきて、イエス様はみんなに等しく 人間としての生、人生が与えられているんだ。それに気づきなさい。そのためには自分には後がないという思いを持ちなさい。今が最後かもしれない。神様の前で私たちに働いた報酬はない。しかし与えられた命の感謝はなきゃいけない。今私たちも生かされてきた、生かされている喜びを受ける人になりたいと思いますね。こういう生活の中で本当に喜びを持つことはなかなか難しいですけれども、本当にふつふつとこの喜びが湧いてくるようなのは、神様が与えられた最後の時間を私が生かすことができるというところにあるんじゃないかと思います。お祈りしましょう。父なる神様、本当にあなたからこのように人間として生かされ、人間としての務めを与えられてきておりますけど、いつの間にか私たちは自分のためだけに、生前よくて自分の家族のためだけに生きるものと変わってしまいました。もう一度神様が与えられた大きな務めを自覚させてください。自分の身近な妻や夫や子を愛することも神様が与えられた人間の世界を守る務めでありますけれども、さらに私たちクリスチャンには隣人を愛するという大きな務めが与えられております。どうぞその務めを愛を持って果たすことができるように、あなたの力と支えとお守りと導きをください。心からお願いいたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。